後半の豆腐に入っていきます。先週は先ほども、お話したように、同志社大学のラーニングコモンズで、にいらっしゃる岡部さんにお話を伺いました。なんかすごい熱いトークだったんですが、このラーニングコモンズ、どういう場所かというと、日本でも最近いろんな大学で、できているんですが、図書館に付属していたり、あるいは別の建物だったりするんですが、グループディスカッションというか、グループで勉強ができる場所、です。ですって言っていいか分かんないんですけども、図書館といえば、一人でこう、本をじっくり読んだり、調べ物をするっていうイメージがあるんですが、そのいろんな人が持っている知識とか考えとかを、なんだろう、本の中だけじゃなくて、あるいはパソコンの中だけじゃなくて、みんなでディスカッションしながらシェアして次のアイデアを見つけたり、あるこうプロジェクトをやっていたりとか、そういう場所を、コモンズというかシェアできる場所を、大学の中に作っていく。で、同志社大学は日本でも最も大きなラーニングコモンズがあって、そこで岡部さんはアカデミックインストラクターをされています。で、そういった施設についてとか、なんで今ラーニングコモンズなんだとか、そういうお話を伺いました。りょうたさんいかがでしたか？日本の、りょうたさんも今セントルイスで、ワシントン大学の、図書館にお勤めなので、あるいはイリノイ大学でも図書館に、働いていらっしゃった経験があるので、図書館はよくもちろんご存知なんですが、日本のラーニングコモンズってこう見られたりしたことありました？
岡部さんは知り合いなので、というか友人なので、同志社大学のラーニングコモンズは一度去年京都行った時ですね、見学したことがあります、
じゃあすごく話よくこうイメージができたんじゃないかなと思うんですが、逆に同志社見られてどんな印象を受けられました？
そうですね。多分設計の思想っていうか考え方、デザインの考え方としては、確かにアメリカの大学図書館のなんていうか共有スペースっていうか、そういうところと似てるなというのは思いましたね。もちろん同志社大学の方がとても最近できた施設なので。
はい。
設備はものすごく良いっていうか、
そうですね、設備はすごくお金かかってるなっていうのはすごく思ったんですが、岡部さんの話にもあったように、ラーニングコモンズの考え方はアメリカ の, インフォメーションコモンズから、もともと来ていて、パソコンとかが普及した時にこう情報をこう共有するとか、そういったパソコンも導入するっていうところから、もうちょっと人が介在をしながら情報を共有していく、そういう場所を作っていくっていうのがもともとのラーニングコモンズっていう考え、アメリカでこう展開をしていた考え方だっていうふうに岡部さんはおっしゃっていましたけども、でもラーニングコモンズ的な場所っていうのは作られてるのかな、アメリカでは？
そうですね、話が出たのでイリノイ大学は、先週も岡部さんが言ってましたけど、アンダーグラジュエットライブラリー、学部生用の図書館っていうのがあって、10年近く前に改装して、そこの場所はアンダーグラジュエットライブラリーって呼んでて、ラーニングコモンズとは呼ばないですけども、ただ設計の思想としては、考え方としてはそのラーニングコモンズっていうのに乗っ取ったものなんだそうですね。で、本の情報、本についての情報も、あとオンラインとかデータベースからっていうような情報も、あとリサーチへのサポートとか研究へのサポートとか、あとはグループディスカッションとか、そういったものが一つのフロアでできる。
なるほど。
ただ岡部さんの話聞いてて、アメリカと多分ちょっと違うなと思ったのは、多分アメリカの大学図書館はラーニングコモンズって言い出す前に、というかちょっと別のものとして、そのグループスタディールームっていうのを 持つようになってた、うんうん、多分もともとアメリカの授業のスタイルとして、
うんうん、
まあ、あの最近のことですけども50年前とかはアメリカでもあの教授がつまらない講義を延々するような
みんながどんどん必死で取って
今の日本がそうだとは言わないですけど、その最近のアメリカもう20年30年とかはグループスタディ、授業でそのグループ学習を課題にする、みんなで研究してみんなで発表するみたいな方式がどんどん取り入れられていて、でそのグループで集まる場所っていうのがやっぱり必要だし、そのただ単にそのカフェとかに集まるんじゃなくてその宿題をやるのでグループで、じゃあ図書館の中のが便利とかそういうこともあるので、まあそういう意味でその大学の授業とすごい密接に関わった形で、そういう意味でグループ学習できるところっていうのは昔から割とあるような気がするんですよね。
なるほど。グループディスカッション自体がもう授業の中に取り組み込まれていて、で、まあ、課題をやったりするのにも情報がある場所で、ディスカッションしたりした方が効率よく進むということで、まあ、そういう場所が備わっている。でもそうですね、日本でもこれも岡部さんが、先週お話をしていて、なんで今ラーニングコモンズか、日本でラーニングコモンズかって言った時に、アクティブラーニングっていうか、こう自分から積極的に学生たちが関わっていきながら学ぶ、こう授業とかそういう進め方みたいなのが注目されているっていうか進められているので、そういう背景もあるっておっしゃっていました。だから授業ってこうもう知識を得るために座ってるっていうイメージですが、それが日本の大学もまあ変わりつつあるのかなっていうところで、並行してラーニングコモンズっていうスペースを作っていくという話だったんですけども、岡部さんのお話を伺っていたり実際にラーニングコモンズを見せていただいて、一つはこう なんていうかな岡部さんがしようとしていることって、学生の好奇心をキックするっていう話のように、こう内発的に学生たちがこう集まって、内発的とか自分たちでこう宿題だけじゃなくてなんかこう課題を見つけてそれをこう探求していく場所、それをエンカレージしていく場所っていうイメージがあって、ですごくインストラクターの方がこう充実をしていて、こう論文の書き方からこう何か調べたいなとかつまずいた時にちょっとこう手を出すことができるっていう体制が整っていたり、こう留学したいなと思う人がすぐ相談できるようにこう留学案内の方がいらっしゃったりとかっていうことで、サポート体制がすごく備わってるなと思って、でそこでこう岡部さんと話していたの、アメリカの場合は例えばイリノイ大学とかセントルイスの場合はどうなんだろう、スタッフと利用者の関係ってどんなふうになってるんだろうっていうこうことをこう竜太さんに聞いてみようと思ったのですが、いかがですか、先週のお話を聞かれて、岡部さんのお話を聞かれて。
そうですね、まあでもなんだろう、一つは多分その好奇心をキックするような仕事が、岡部さんが働いてる人が楽しそうに難しそうなことをやってたら興味を持ってくれるんじゃないかとか、そういうのありましたけど、アメリカの大学図書館で、その良くも悪くもそういうアプローチにはならないのかもしれないな、働いてる側の姿勢として、っていうのがちょっと一つ思ったことで、っていうのはアメリカの大学の図書館っていうのは、まあ、大学の規模とかによっても全然違うとは思うんですけれども、ただイリノイとか、まあ、このワシントン大学セントルイスとか、で思うのは、授業でグループスタディをするから図書館にグループスタディがあるって、昔からあるっていう話をしましたけど、そういう感じでその授業の支援をするためにある 学生が、まあ、ある意味いい成績を取れるようにとか、うん、快適なキャンパス生活を送れるように、それからまあ大学卒業後も大学卒業生として恥ずかしくない活躍を社会でできるようにとか、
うん、
まあ、そこまで言うと壮大なんですけれども割とその利用者の要求に従った場所になってるっていうか、そのグループスタディが必要だからグループスタディルームがあるし、あと大学図書館って24時間こっちだと空いてることが多いんですけれども、それは何でかっていうと、アメリカのこのワシントン大学とかイリノイ大学ぐらいの規模の学校っていうのは寮生活してる学生がとても多いんです、うん、学部生は特に最初の 1,2 年ぐらいはほぼ必ず寮
にな
ければいけないぐらいの、
うん、
ルールもあるところもあるので、
うん、
ほぼ必ず寮で生活していて、
うん、
でルームシェアしたりしてて、ちょっと集中して勉強したいというような時には、寮もキャンパス内にあるので、アメリカの場合はその図書館に行って勉強する、そのために24時間空いててほしい。ワシントン大学の場合はこれからそのダイバーシティセンターですね、その文化的な多様性を広めるためのそういう学生生活、教員生活の中でそのいろんな文化に触れ合っていろんな文化を尊重するような体験ができるような場所、うん、ダイバーシティセンターを図書館の中に作ろうとか、あとは、まあ、これは別の大学なんですけれども、うん、昼寝センターを作ろう
昼寝センター
っていうか、まあ、それを読んだとある日本の人が、うん、図書館なんか勝手に入って席に座って寝てたらええやんみたいなこと言って
寝てる人の例も結構ありますけどね、
うん、まあ、
うん、
そういうことではなくて、まあ、それは外、まあ、それは図書館自体が企画してその寝方を指導しようみたいなことではなくて、
うん、
その学生団体とキャンパス内のグループが、その学生が試験前になるとやっぱり睡眠不足になったりするから、うん、いい睡眠をしてそのストレスを和らげてほしいみたいなことを企画して、でそこで図書館がそのやっぱりそのキャンパス内のそういう場所として、その快適な学生生活を支援する場所として場所を提供したという感じなのかなと予想するんですけど、 あともちろん図書館では寝てる人が多いっていうのももちろんあると思う
アメリカでもそうなんだ。
ただ図書館のある意義っていうか、図書館のキャンパス内にある役割として、いろいろ事業を支援するのもそうだし、そのキャンパス内の多様性を広げるとか、そういうためもあって、結構その目的がすごいはっきり、良くも悪くもはっきりした目的があって活動しているので、割とそのもちろん学生が自主的にこういうことをしたいってからこういうことを調べたいって言ってきたら、もちろんそれは手伝うんですけれども、結構日常的な仕事としては授業でこれ調べてるんだけどとか、今提出するレポートを書いていて、この記事が欲しいとか、そういう割と何て言うか、まあ、ある意味それも好奇心といえば好奇心というか、向上心といえば向上心だと思いますけど、結構、日常的には、あんで、まあ、もちろんそのこういう便利なことがあるよ、こういう図書館を使えばこういう便利なこともできるし、効率的に勉強したり効率的にレポート書いたりできますよっていうようなことも言うんですけど、でも結構、まあ、良くも悪くも日常的にはすごいはっきりした目的があって全部のサービスが存在している。
すごい面白い。 お話ですよね。リュウタさんが経験された図書館、アメリカの図書館っていうのは本を置いてある場所っていうだけじゃなくって、うん、いろんなニーズに応える場所で、一つはまあもちろん授業と関連をしているからグループワークとかも、できるように、授業での課題をこなしたり、こう専門を学ぶ上で必要なことを備えておく、でこれは当然のこととしてある。でもそれとともにキャンパス内に図書館があるということがどういうことなのかということで、学生たちとの生活にも密着をしているっていう。でその密着が何かというと、その学生の中から出てくる要求っていうものをある程度すくい上げている、生活の場でもあるんだっていうところが、多分生活の場でもあるということが随分こう日本のキャンパスの中の図書館の考え方と違うんじゃないかなって思いましたね、うん、で24時間空いてるっていうのもそうです。それは学生のライフスタイルっていうか生活の、こうパターンに合わせていてってことで、昼寝ができる場所っていうのもすごく極端な話なんですけども、でも生活、そこで生活をしていくって、キャンパスで生活をしていくときに、例えばこう日本でも15分仮眠するとすごくこう能率が上がるっていう話とかありますよね、うん、じゃあそれがもし能率があって効率がいいんだったら、そういう場所を作っちゃえみたいな、でそういうこともあり得るっていう、そういう、こう幅がある場所なんだなっていうのはすごく面白い違いだなと思いました。それとスタッフが個別のリクエストに応える、もうすでにこう何かを聞きたいとか要求を持っている利用者が来てスタッフに聞くという、そのこの姿勢が少し違うんじゃないか。もちろん好奇心をエンカレッジするっていうか、それは同じかもしれないけれども、エンカレッジするというよりも、向こうがズバッとこう、これ調べたいんですけどどうしたらいいですかみたいな、はっきりとした目的を持ってきているので、それに応えるっていうことなんですね、うん、じゃあこのスタッフっていうのは大学院生とかのティーチングアシスタントみたいな方、ティーチングアシスタントじゃないかもしれないけれども、で働いている方も多いと思うんですが、各専門的なこう素養を備えている、トレーニングされている方がやっぱり多いですね。
まあ、大学の規模にももちろんよりますけれども、うん、ただアメリカの、そうですね、特に大きい大学は大学図書館、あと、まあ、もちろん授業の手伝いを支援をするだけじゃなくて、もちろん教員、大学院生の研究の支援もするし、あとそれに必要な本を選んだりっていうこともあるの で特に大学図書館、研究をメインにした大学図書館のまあ、ライブラリアンというのは非常に専門性、高い専門性を持っていて、大体例えば文化人類学をという、まあ、学部として大学にあるんだったら、文化人類学ライブラリアンという人がいて、多くの場合は文化人類学の修士以上の学位と図書館の、アメリカは図書館もそのプロフェッショナルディグリーでマスター・オブ・ライブラリー・サイエンス修士号を持ってるのが僕は持ってないんですけど、持ってることが多いので、割とそういう非常に、でその今最近の研究の動向とか、実際そこまで規模が大きくない学校だったら、その大学の例えば文化人類学だったら文化人類学部にいる教授はどういう研究をしていて、どういう本を買っておいたら役に立つかとか、そういうあたりまで把握して仕事を。
すごいですね、じゃあ大学の中にどういう教員がいるか、どういう専門の勉強をしていて研究をしていて授業をしているか、だからどういうニーズがあるだろうっていうことを、そこにいるスタッフが、熟知しているとか知っていて、ある程度どういう要求が来るかっていうこともこう予測できる、そういう人たちがそこにいる、なんでこう、即座にこう対応できるっていう専門性と、こう特化された専門性みたいなものをちゃんと持ってる人たちが いるっていうことですよね。うん、それが日本の大学の図書館にそこまで個別の対応ができるブースがあったりするのかっていうのはどうなんだろうな。でも図書館によって随分違うんじゃないかな。
そうですね。その多分そうですね。で、多分日本の場合は割と研究上のそういうのって多分研究者自身がやれっていうか、うん、やるもんだっていう、こういう研究をしたいからどういう資料を当たったらいいか、
うん、自分で調べることかもしれないです
けど、
うん、
まあ多分まあある意味分業なんだと思いますけど、その図書館員っていうのは情報探索の専門家なので、
うんうん、
だからまあ調べるところがは得意な人にやってもらおうみたいなところもないかなとは思いますけど、
私が学生の時とかはまだオンラインじゃなかったんで、ライブラリアンの人に聞くっていうのはすごく鉄則っていうか、聞くと、あの先生の研究室にあるよとかあっち の図書館にあるよとか言ってくれたんで、私なんかは逆にこうライブラリアンの人にと仲良くなって、それでこう教えてもらうっていうことがあったけれども、今だとオンラインが逆にこう発達しているので、でもそれをこう情報探索の専門家としてのライブラリアンが大学にいるっていう、そういう前提みたいなのも日本の場合はどうなんだろうと、こういろいろ考えさせられることありますよね。この図書館の話っていうか、まあ、スペースとしての話も、すごく奥が深いので、またまた岡部さんも交えながらディスカッションを続けていきたいと思います。ゆうたさん、ありがとうございます。